耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1374回3月23日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。今回ご紹介するのがですね、 NHK や新聞なんかでも話題になりました業界初の試みから生まれた本なんです。その試みとはインテルとマガジンハウスの共同企画で、あなたを作家にするプロジェクトというものだったんですけれども、まあ、コンピューターとかの、ね、半導体のインテルとマガジンハウス、出版社さんですね、一緒になってその小説大賞みたいなのやったんですよ。で、応募総数が8442点、その中から最優秀作品に選ばれたのがですね、今回紹介する、マリアの涙というキリスト教をテーマにした作品なんです。これがまあサスペンスなんですけども、なんかファンタジーの要素もあり、かつそのキリスト教、まあ、神学的な教養の要素もあるというです、スタッフ内でもそれ3つ混ぜて大丈夫なんかという波紋が広がったんですけれども、その波紋が一体どんなものなのか、見極めてほしいと思います。じゃあ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本はマガジンハウスより出ておりますピーター・シャビエル著、マリアの涙という本です。著者のピーター・シャビエルさん、この方がですね、インテルとマガジンハウスのあなたを作家にするプロジェクトで最優秀作品を取った方なんですけども、この方日本とアメリカでプロテスタントやカトリックのほか、ギリシャ正教、ユダヤ教、イスラム教など様々な宗教を学んで、現在はドイツで神学的テーマの小説の発表なんかをねされている方です。で、これがねデビュー作というわけじゃなくて、アートビレッジからイエスの涙という本をすでに出されています。で、今回紹介するマリアの涙という作品は、東京、京都、イタリアを舞台に、聖母マリアと因縁を持つ人物たちがミケランジェロのピエタ像の謎と聖母マリアの奇跡をめぐる不可解な事件や事象に巻き込まれていくという、まあ、いわゆるミステリータッチの作品です。まあ、ミステリーというかサスペンスというか、まあ、実はね、殺人事件とかも起きちゃうんですけども、これがね、やっぱりサスペンスとファンタジー、そして教養、非常にどうなんだろう、食い合わせ的にはどうなんだろうという要素をね混ぜ合わせてるんですよ。まあだからそうですね、流行ったものとしてダヴィンチコードがまさにそんな感じだったので、まあ、世界観としてまあ日本版ダヴィンチコードというふうに思っていただければと思います。で、ストーリーこんな感じです。高校生の藤原道夫くんはある日通りかかった教会のマリア像の目の前で無限在のマリアの不思議のメダイというメダルを拾います。で、15年後新進気鋭の彫刻家に成長したこの道夫は、聖母マリア美術館の完成記念にミケランジェロのピエタ像のレプリカを制作し、このレプリカがすんばらしいということで、まあ、絶賛されるんですね。ですが、その後この像が何者かに傷つけられて、道夫くんは大きなショックと苦悩を抱えることになります。そして歳月過ぎまして、道夫の婚約者花山エリカ、カトリックの家に生まれた音楽家高津マリオ、まあ、などなど、まあ、聖母マリアに縁がある人物たちが集ってきて、この道夫のピエタ像の謎と奇跡をめぐる事件に関わっていくというストーリーです。で、キリスト教に関する、まあ、知識描写というのがですね、こちらの作品すごい含まれてまして、得意な人はぐいぐい引き込まれるかなと思います。で、このピエタ像破壊事件の真相というのがですね、まあ人によってはおいっていう内容です。まあサスペンスとファンタジーってすごいよねと思いつつ、冒頭の部分ドラマで聞いていただきましょう。
道夫が初めてその女性の像を見てから1ヶ月ほど経ったクリスマスも近い雪の降る日のこと。
帰りたくない、
そう心の中でつぶやいたとき、ふと教会が目に入った。近づくと雪にかすむ夕闇の中に女性の像が白い帽子をかぶって立っていた。その顔はいつものように優しく、そして悲しい目をして彼を見つめていた。教会の前にはクリスマスツリーの明かりが灯り、時折中から楽しそうな笑い声が聞こえてきた。
この前笑ったのはいつだったろう。
急に自分がひどく場違いに感じられて、いたたまれなくなり、仕方なくその場を立ち去ろうとした。帰り際、ふと彼女が寒さに凍えて震えているような気がした。かわいそうに思った道夫は、はめていた手袋をその手にはめてやった。するとその時、 何かが落ちて光った。拾ってみるとそれは縦3センチ横2センチほどの卵型をした銀製のメダルのようなものだった。かなり古そうで片面には十字架とアルファベットのようなものが、もう一方の面にはショールのようなものを羽織った女性の全身像が刻まれていた。その姿は目の前の女性像とよく似ていた。
もしかしたら手袋のお礼にくれたのかな。
そう思うと嬉しくなり、思わずメダルを握りしめた。その時だった。
入っていいのよ。
え？
周りを見回しても象と道夫の他には誰もいなかった。象がささやくなどということは信じがたいことであった。だが透明な優しい声ははっきりと耳に残っていた。そして不思議なことではあるが、彼の心はその声に従うことを受け入れていた。扉を開くと男性を囲んで10人ぐらいの人たちが何かの本を読んでいた。皆は朗読を中断して道夫の方を向き、温かく迎え入れてくれた。
こんばんは。藤原道夫と言います。高校1年生です。
よくいらっしゃいました。後藤です。この教会の神父です。
突然お邪魔してすみません。教会の前にある女性の像を見てはいつも慰められていたので、一度お礼を言いたくて。
女性の像ですか。
教会の前には女性の像なんかないですよ。男性の像ならありますけどね。
え？そんなはずありません。僕は何度も見てきたんですから、間違いありません。
そんなに気になるのでしたら一緒に確かめに行きましょうか。
ええ、ぜひお願いします。そんなバカな。
教会の入り口近くで道夫はショックで立ち尽くすしかなかった。そこにはあの女性の像はなく、両手を広げた男性の像だけが立っていた。
確かにここに女性の像があったんです。あれは絶対夢でも幻でもありません。僕の心が温かいものを実際に感じたのですから。嘘じゃないんです。僕にこんなものをくれたんです。
無限在のマリア様の不思議の目台。
無限在のマリア不思議の目台。
これは不思議の目台というんです。1830年に無限在のマリア様が聖カタリナ・ラブレというフランスの修道女に現れ、作るようにと言われたものです。それを身につけ、現在なくして宿りたまえし聖マリア、御身により頼み奉る我らのために祈りたまえと祈っていると、マリア様が私たちを守り、多くの恵みを与えてくださるのです。私はあなたが嘘をついているとは思っていないので、安心してください。よかったら中に入ってお茶でもどうですか。もしかしたらあなたが見たのは本当に女性の像だったのかもしれません。私は信じますよ。その言葉に道夫は神父は本気で信じてくれていると感じ、促されるまま中に入っていった。今日の聖書研究はここまでにしてお茶にしましょう。マリア様が特別な方を送ってくださったことでもありますし。
そうしましょう。
道夫が見た女性がイエス・キリストの母、聖母マリアだということを彼はその時初めて知った。道夫はなぜ自分がこの教会の前を歩くようになったのか、どのようにしてマリア像に慰められてきたのか、どうして教会に入ろうと思ったのかを知らず知らずのうちに話していた。皆は彼の語る言葉に熱心に耳を傾けてくれた。 そのひとときは生涯忘れることができない尊い時間となった。彼の心は穏やかだった。空虚でどんよりとした気持ちはどこかに消えてしまっていた。暗く希望のなかった心に明るい光が差し始めていた。キリストもキリスト教もわからなかったが、運命に影響を与える超自然の力が存在することは感じることができた。そして聖母マリアがここにいたことは彼にとって真実であった。道夫の心の中には、入っていいのよと囁きかけた聖母マリアの澄んだ声が何度もこだましていた。
という感じで、物語が始まっていくわけなんですけれども、やっぱりこの作品を出て一番すごいなと思ったのはこのピーター・シャビエルさんのね、教養ですね。そのあたり、まあ雑学家にもたまらないんじゃないでしょうか。まあファンタジーとサスペンス、日本版ダヴィンチコードと、まあ僕らちょっと大冗談に構えましたけども、気になる方ぜひ読んでみてください。では書籍情報です。マリアの涙、ピーター・シャビエル著、マガジンハウスより税込み1785円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました作品いかがでしたでしょうか。まあね、マガジンハウスとインテルのあなたを作家にするプロジェクト、ね、最優秀作品ということで取り上げましたけども、いやー個人的にはですね、まさか外国人が撮るとは思わなかったと。ピーター・シャビエルさん、おそらくねこの方日本語で書かれてるんですよ。でだから日本語の表現自体はすごい平易なんですけども、本編で言った通り内容はすごい教養深いものになります。で関連書籍のご紹介です。新刊ラジオ第1247回2010年10月7日号、密の証拠。これ何が関連しているかというと、今回のマリアの涙がカトリック世界のタブーに切り込んだ作品ならば、こちらの密の証拠はイスラム世界のタブーに切り込んだ作品なんですね。このあたりもぜひ比べてみてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。